美祢市社協だよりナンバー168令和6年2024年10月、担当は美祢市社会福祉協議会翻訳ボランティアグループ虹の会です。みんな幸せネットワーク目次1ページから2ページ美祢っ子広場3ページ水戸っ子広場4ページ子ども食堂紹介5ページファミサポ講習会麻生地域交流会6ページ福祉の市開催案内3会場7ページ善意銀行8ページ年男年女大集合募集幸せ写真館。今回の表紙は美祢っ子広場夏の巻の紹介です。7月31日水曜、8月2日金曜に別府公民館にて美祢っ子広場を開催しました。詳しくは2ページをご覧ください。ここにひよこのカットがありまして、その下に4枚の写真が紹介されています。上の段の左から、ボランティアさんの指導で小学校低学年の女の子が木工作りをしています。その下は男の子がボランティアさんにギターの演奏を習っています。右側の上は子どもたちが女性のボランティアさんから万華鏡作りを習っています。右側の下はボランティアさんと子どもたちがみんな揃って昼食をとっています。帯です。編集発行社会福祉法人美祢市社会福祉協議会、郵便番号759-2212美祢市大美祢町東分320番地1、電話0837-525222、ファックス0837-520529、メールアドレス mine@mine-shakyo.jp、 ホームページ http://www.mine-shakyo.jp。次は2ページです。美祢っ子広場夏の巻、7月31日いろんな体験やってみよう。ボランティアさんのご協力のもと、木工、万華鏡作り、楽器体験、デコレーション用品の体験をしました。またお昼はみんなでボランティアさん手作りのカレーとデザートをいただきました。学校や学年の違うお友達とワイワイ楽しい時間を過ごしました。ここに6枚の写真があります。上の左から、おおきれいとありまして、男の子が自分の作った万華鏡を覗いています。その下は、その右は、どんな音が鳴るかなと、女の子がギターをボランティアさんから習っています。その右側は、いただきますと、男の子がカレーにデザートをいただいています。下の段の左から、子どもたちが レクレーション用品の体験を楽しそうにしています。その右側は3人の男の子が笑顔でピースサインをしています。一番右側はレクレーション用品の体験で作ったおもちゃで遊んでいます。ご協力いただいたボランティアの皆さん、ありがとうございました。8月2日葉脈標本を作ろう。元中学校長の松本隆さんに講師になっていただき、葉脈標本を作りました。細かい作業もあり、うまくいかないところも、苦戦しながらも、最後には自分だけのスケルトンリーフしおりを作りました。作った後はお昼ご飯。この日もボランティアさん手作りのカレーとデザートをいただきました。美味しかった。この下に6枚の写真が紹介されています。左から葉脈にはこんな役割がありますよと講師の松本先生が説明をしています。2枚目の写真、真ん中です。男子2人が標本作りの作業中です。そして一番右側が上手にできたよと女の子2人が出来上がったしおりを両手で嬉しそうに掲げています。下の写真は左から男の子2人が先生の話を真剣に聞いています。その右は女の子2人が標本作りを真剣に取り組んでいます。最後の右側は一つのテーブルでみんなが楽しそうに昼食をいただいています。帯です。美祢市社協だより、みんな幸せネットワークは皆様の会費により作成しています。
3ページです。水戸子広場、主催水戸ボランティア連絡協議会。水戸ボレンでは毎年夏休み期間中に水戸町内の小学生を対象とした水戸子広場を開催しています。今年もさまざまな催しをボランティアグループが企画して計10回行いました。参加した子どもたちは汗びっしょりになりながら夢中で動いたり、真剣に作品作りを行ったりと、どの催しも楽しんでくれたようです。次回はまた来年です。お楽しみに。ここに10枚の写真があります。まず左上から説明いたします。7月22日、将棋は面白い、パート1。今頃は藤井聡太さんの影響でしょうか、子どもたちも将棋に夢中になっていますね。その横、8月1日、水戸中学校野球教室。人気の野球、かっこよく打ってるところが映っています。その右、8月5日、水戸っ子ドッジビー大会。これはやっているところではなくて、大勢の子どもたちのと指導者の集合写真があります。真ん中の段です。左、8月6日、楽器を吹いてみよう。後ろには太鼓もありますが、トランペットとかトロンボーンでしょうか、女の子が一生懸命楽器を鳴らそうとしております。 その前には指導者の中学生みたいな人がおります。真ん中、8月8日、将棋は面白い？パート2、おじいちゃん的な人が、子供が2人で指しているところを見ながら説明しているようです。その横右、8月8日、夏の暑さも吹っ飛ばせ、楽しく体を動かそう。室内ですけど、ボールで数字の的を蹴って点数を争っている様子です。まあ、3段目左、8月10日、アマチュア無線で更新しよう。無線の本物の機械があります。興味津々で、やり方を教わっております。8月19日、将棋は面白い、パート3。将棋結構みんな大勢ありますね。でも今ちょうどパチッと刺すところがタイミングよく映っております。大人と子どもの真剣勝負です。右側、8月21日、目指せうどん職人、手打ちうどんを作って味わおう。すごいですね、手打ちうどん。美味しく出来上がったことでしょう。一番最後、8月22日、さおり織りで遊ぼう。旗の、手織り織り機があります。子どもが真剣に足を動かしたり手を動かしたりしてやっている様子。どんなものが出来上がるでしょうか。ボランティアの皆さん、暑い中お疲れ様でした。実施団体糸車大田17区子ども見守り隊、沙織姫、じゃんけんぽん、将棋ボランティア、すみれクレヨン、水戸中学校野球部、吹奏楽部、水戸子ママクラブ、水戸アマチュア無線、個人ボランティア、たくさんの、方々、ボランティアの皆さん、お疲れでしたということですね。帯です。美祢市社協は住み慣れた地域で誰もが安心して豊かに暮らし続けることができるまちづくりを目指しています。4ページです。今回は、子ども食堂がメインとなっております。皆さん、子ども食堂、地域食堂をご存知ですか？子ども食堂とは、子どもが一人でも行くことができる無料または低額の食堂です。子どもに限らず地域の方のどなたでも利用することができます。現在、美祢市内には8箇所の子ども食堂があります。今回はそのうち2つの団体をご紹介します。まず、地域食堂フラット。主な活動場所は別府公民館。子ども食堂、地域食堂を始めたきっかけ、2019年に新型コロナウイルスの流行により夏休みが短くなりました。その間、給食がなくお弁当が必要になり、保護者の負担が増えました。登校に時間を要する子もあり、猛暑の中、食中毒も心配でした。幸い、赤い羽共同募金より、コロナ禍の子育て家庭に支援をしてくださることを知り、お弁当配布を始めたのがきっかけです。子ども食堂への思い。小学校へのお弁当配布から始まった地域食堂フラットですが、子どもが一人でも食べに来られる食堂です。子どもだけでなく、地域の 誰でもふらっと立ち寄れて、ここでは全ての人がフラットな関係でいられる場所になりたいという思いを込めて命名しました。まあフラット、普通に楽にっていう感じですかね。参加した方の声、子ども無料、大人300円で安くて美味しい、夏休みの考察コーナーを楽しみにしている、子ども服のリユースが助かる、ボードゲームでついつい長居してしまう。ここにその時の模様の4枚の写真があります。まずメニューですね。サンドイッチに、スープもの、おやつとか並んでおり、美味しそうに並んでおります。でその横はいろいろ選んで、食べるものを装ってもらってる様子です。そして次の、下の写真は作ってるのでしょうか、子どもがお手伝いしている様子。そして参加者の全員の、大人も子どももフラットの人たちも一緒の集合写真です。もう一つの子ども食堂の紹介です。くすの木の会、主な活動場所マナガダ定住センター。子ども食堂、地域食堂を始めたきっかけ、山口県の一小学校区に一つ子ども食堂を作ろうという運動に誘われ、子どもたちの居場所の一つになればと仲間と共にスタートしたのがきっかけです。子ども食堂、地域食堂への思い。準備小学校には大きなクスノキがあって、昔からクスノキのもとにたくさんの子が集まり、クスノキが子どもたちを見守ってきました。そんな場所にしたいと思い、クスノキという名の食堂にしました。参加した方の声、夏休みに先生や友達と会えて楽しかった。ご飯以外にも工作コーナーやおやつタイムもあって一日中楽しめた。もち米レシピコンテストで考えた料理をみんなで食べることができて嬉しかった。カットがみんな手をつないで歌を歌ってるようなカット、そしてできたみんな、座ってお食事を楽しそうにしている様子。もう一つは、遊びゲームでしょうか、います。美祢市社会福祉協議会では子ども食堂、地域食堂を運営している方、したい方を応援しています。お気軽にご相談ください。帯です。美祢市社協だより、みんな幸せネットワークについてご意見ご感想をお寄せください。
5ページです。ファミリーサポートセンターからのお知らせ。ファミサポとは、子育て中の方が安心して子育てができるよう、子育てのサポートをしてほしい人、依頼会員とサポートをしたい人、協力会員が会員となり活動をする有償ボランティアの仕組みです。センターでは会員同士をつなぐお手伝いをしています。7月26日金曜、ファミサポ講習会、講師に応急手当普及員防災士の松井由紀子さんをお招きし、気持ちがきちんと伝わる会話術、応急手当新常識についてお話を聞きました。 改めて応急手当の大切さを感じ、有意義な時間となりました。受講後の感想。電話での打ち合わせは、日時、場所を正しく伝え、聞く側も正しく聞くことが大事なのだと思った。応急手当についてのクイズでは、全員が参加できる二択方式で、内容についてもよく考えることができて楽しかった。鼻血や傷口の止血法は昔と変わっていて勉強になった。これからもファミサポの活動や子育て支援に役立つような講習会を開催していきますので、ぜひご参加ください。その時の写真が載っております。講師の松井さんがお話をされている様子、そして手前には会員の方が皆さん座って話を聞いていらっしゃいます。ファミサポ Q&A。 ファミサポって聞いたことはあるけど、詳しくはわからない、などの質問にお答えします。質問。どんな時に利用できますか？保育施設や習い事への送迎をしてほしい。家事の間やリフレッシュしたい時などに子どもを預かってほしいなど、子育ての SOS に応じています。質問。子どもを預かってくれる人はどんな人？サポートしてくださる協力会員さんは美祢市在住で、救命講習を受講された子育て支援に意欲のある地域の方です。事前打ち合わせもしますので、安心してご利用ください。質問。利用方法、利用料を教えてください。まずはお近くの各地域福祉センターで会員登録をお願いします。登録後、利用したいときは早めにご連絡ください。サポートをお願いする協力会員さんとの顔合わせなどを十分に行った上で活動します。利用料の目安は1時間600円です。みんなの家阿蘇地域交流会、8月20日火曜、豊田前公民館にて地域交流会を開催いたしました。みんなの家阿蘇の利用者様、ご家族様をはじめ、豊田前保育園、豊田前児童クラブの皆さん、地域の方々と多数の参加をいただきました。園児、児童の皆さんの歌や踊りで微笑ましい時間を過ごし、いよいよ入山明子さんの登場に会場は盛り上がりを見せ、素晴らしい歌声にうっとりと聞き入り、あっという間に楽しい時間は終わりました。この夏の暑さを忘れさせてくれるひとときとなりました。写真が一枚あります。入山明子さんが歌っておられるところ、それを皆さんが聴いていらっしゃる写真です。帯です。ふれあいコーナーでは地域の皆様からの情報をお待ちしております。6ページです。ボランティア通信。福祉の市メモリアルイベント、集合会場、10月5日土曜10時30分から14時、集合地域福祉センター、集合町秋吉5313。詳細は先月号に掲載しています。ここに先月号写経だよりの QR コードが載っております。そちらからご覧ください。未踏会場、10月13日日曜、 11時から14時、水戸地域福祉センター、水戸町大田5870-1、先月号で10月12日土曜と記載しておりましたが変更となりました。内容、はしご車乗車体験、餅まき、福祉体験コーナー、ミニ縁日、ボランティアさんの手作り品販売、赤い羽共同募金、食品販売、焼き鳥など、ハロウィンのキーホルダー作りほか、峰会場10月19日土曜10時30分から14時、峰地域福祉センター、大峰町東分 320-1、 内容、ステージイベント、福祉体験コーナー、さつき園バザー販売、食品販売、焼き鳥など、キッチンカー、赤い羽共同募金ほか、詳細はホームページ、Facebook、Instagram に各会場の内容を投稿いたしますのでご確認ください。福祉の位置、イメージキャラクター、ここみちゃんのカットがあります。あとは焼き鳥や、それから消防自動車、はしご車、家族連れと思われる女の人、男の人、男の子が楽しんでいる様子、それからこれは回転焼きでしょうか、美味しそうなカットがあります。ボランティアコーナーからこんにちは。会場、日時、内容の順番で読みます。お楽しみの日、ミネボランティアコーナー、10月9日水曜9時30分から11時30分、リース作り、参加費200円。ふれあいの日、ミトボランティアコーナー、10月23日水曜9時30分から13時30分、お出かけ、参加費無料、申し込みがいります。昼食代は自己負担となります。プチボラディ、周報地域福祉センター、11月6日水曜9時30分から11時30分、クリスマス飾り作り、参加費100円。月水金曜日は各コーナーにてボランティアアドバイザーが皆様のお越しをお待ちしています。ボランティアに関するご相談等がありましたら、お気軽に最寄りのコーナーへお越しください。帯です。社協の連絡先、本部、電話 0837-525222、 州法、電話 0837-620322、 水戸、電話 0839-21686。
7ページです。ありがとうございます。全員銀行、社会福祉事業のために多くの皆様から善意が寄せられました。ここに厚くお礼申し上げます。なお、氏名、金額はご承諾いただいた方のみ掲載しています。令和6年8月1日から8月31日寄付合計91417円、香典返し、大峰町荒川智之様、亡き父静雄様、金一
風伊佐町岩崎敦史様亡き母よし子様金一封匿名様金一封豊田前町金子久志様亡き母貞子様3万円藤中啓二様亡き母雅子様3万円お副長秋山恵子様亡き夫智博様金一封水上清様亡き母美和子様3万円東八町金子ひろみ様亡き義母浅江様5万円水戸町森本健二様亡き父明弘様10万円藤井敦子様亡き夫進む様3万円市村庄司様亡き母さつき様金一封秀峰町水戸陽子様亡き母篠田房子様金一封豊田孝子様亡き夫秋信様金一封石橋則之様亡き父誠司様10万円松原聖子様亡き夫圭介様金一封伊藤浩二様亡き母恵美子様金一封藤井博樹様亡き父忍様3万円一般寄付社会福祉のために大谷智美様大峰町奥畑区448円下庄同窓会峰支部様71,269円匿名様大峰町4,700円匿名様東八町金一封匿名様秀峰町金一封匿名様水戸町金一封チャイルドシート借用のお礼匿名様大峰町金一封匿名様伊佐町金一封匿名様秀峰町1,000円物品寄付匿名様大峰町生活用品寄付金控除について美祢市社協への寄付につきましては税制上の優遇措置所得控除または税額控除を受けることができます。確定申告等の際には忘れずにお手続きください。なお領収書等を紛失された場合は再発行いたしますのでお問い合わせください。帯です。社会福祉法人美祢市社会福祉協議会は税額控除対象法人です。8ページです。2023ふれあいフォトコンテスト応募作品一部紹介。2枚の写真があります。 上の写真はふれあい部門作品名お初のお散歩応募者村田優子さんエピソード名前を呼んでカメラを向けると必ず可愛いポーズを決めてくれます。菜の花畑でうさぎさんが可愛い顔をこちらに向けています。下の写真ふれあい部門作品ニッコニコ応募者山本恵梨香さんエピソード息子が大好きな公園に行きました。パパにブランコをしてもらってご機嫌な息子でした。滑り台など遊具がある公園でブランコに乗って男の子が楽しそうに笑っているところが映っています。ヘビ年男年女大集合募集峰市社協だよりみんな幸せネットワーク 令和7年1月1日発行号の年男年女大集合にて2度生まれの方をご紹介します。各地域福祉センターにて応募用紙を配布しておりますので、2度生まれの方はぜひご応募よろしくお願いいたします。また下の QR コードからも簡単に応募ができますのでご活用ください。上の方に、袴を着た男の人の蛇のカットと振袖を着た女の人らしい蛇のカットがあります。参考、二度死の方が令和7年を迎えての年齢、昭和4年生まれ96歳、昭和16年生まれ84歳、昭和28年生まれ72歳、昭和40年生まれ60歳、昭和52年生まれ48歳、平成元年生まれ36歳、平成13年生まれ24歳、平成25年生まれ12歳。応募締め切り11月15日金曜。応募の QR コードが載っています。そして、昨年度の表紙が載っております。その下には黒い蛇のカットがあります。帯です。美祢市社協だよりみんな幸せネットワーク第168号、令和6年2024年10月、担当は美祢市社会福祉協議会翻訳ボランティアグループ虹の会でした。